ハレルヤ、感謝します。主の皆を褒めたたえます。今日もこうして共に皆さんと共に礼拝捧げられることを本当に感謝します。この場所に主の臨在が豊かに、あることを覚え本当に嬉しく思います。今日は三世代礼拝ということで、このようなものが、御言葉を取り継がせていただきます。このような奉仕を与えてくださった神様に、また、今は金沢に出張に行っておられる八塚先生に、また、教会に心から感謝します。三世代礼拝ということで、血のみ子、幼子から、オリーブ世代に至るまでが、一つのところで礼拝を捧げる、という礼拝ですけれども、合同礼拝という形ではこの1年半、持ってていません。本当に早く愛する神の家族が一つところで、共に礼拝する日が、来ることを願い祈っています。いつも子どもたちへのお祈りを本当にありがとうございます。子どもの働きをやっているときにこの教会に祈られていることを強く感じます。皆さんの祈りによって子どもたちは本当に新しい世代となっていて、子どもたちの礼拝を子どもたちが導き、また子どもたちの祈りを子どもたちが導くという、本当に、スタッフがこう今までのように考えていたらもう導くことができない、本当に新しく考えなければっていう、嬉しい悩みが今与えられています。本当に、引き続き大切な、また戦いの多い次世代のためにお祈りいただけたら感謝です。また本当に、子どもたちが皆さんの祈りを受け、今度はオリーブ世代、また教会の祝福を祈り宣言していく世代と、なることを信じています。これからもよろしくお願いします。それでは今日の御言葉を読んでいきたいと思いますけれども、テーマは出ました、あなたも行って同じようにしなさい。この1ヶ月の間に、日曜日また水曜日に語られた御言葉を振り返りながら祈りながら準備しました。早速一つ目のポイントを見ていきたいと思います。お願いします。一つ目、自分の権利を捨てることにより神様が働き始める。今月の初め、先ほどの祈りの中にもありましたけれども、ヤハウェニシ、主が我が旗ということで語られた神の杖を持ち神の働きをしたモーセ。モーセは40年エジプトの王宮で暮らしますけれども、その40年、経った時に同胞であるイスラエル人がエジプト人に撃たれているのを見てカッと怒って、そしてエジプト人を殺してしまいました。それによって命を狙われて荒野に逃げて、そして40年間羊飼いの働きをします。その羊飼いの時に手にした杖、その杖は人生の失敗の象徴でした。その杖とともに神様と驚くべき、神様の驚くべき御業を見ていくこととなります。それではモーセが神様に呼ばれた証明のところを見ていきたいと思います。出エジプトの3章1から5節をお開きください。出エジプト3章の1から5節、皆さんでお読みしたいと思います。はい、では皆さんでお読みしましょう。3、はい。モーセはミディアンの祭司で、彼の舅とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに、芝は焼けつかなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行って、この大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおります。と答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は 聖なる地である。火で燃えているのに燃え尽きない芝の木があって、そこから神様はモーセの名前を呼びました。ここは聖なる地である。あなたの靴を脱げ。靴を脱げとはどういう意味があるのでしょうか。ルツ記に説明がされています。私の方で、ルツ記の 4-7 から8をお読みします。はい。ここにも表示されています。昔、イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それで、この買い戻しの権利のある親類の人はボアズに、あなたがお買いなさいと言って、自分の履物を脱いだ。ボアズがルツと結婚するために、ナオミの土地とルツを買い戻そうとしますけれども、その土地をボアズよりも先に買い戻す権利を持った親類がいました。ボアズはその親類に買い戻しの権利をどうするか交渉して、親類はその権利を放棄します。その時に自分の靴を脱いで相手にそれを渡し、意思を表示しました。ここから靴は自分の権利を意味していることがわかります。神様があなたの靴を脱げと命じたその意図は、あなたの権利を捨てよという意味だったと言えます。権利を辞書で調べると、ある物事を自分のために主張したり、行ったり、また他人にやってもらうことができる立場や能力のこととあります。皆さんは権利という言葉、よく使いますか？以前私は児童養護施設で働いていたときに、子どもの権利ノートというのが一人一冊配られて、そして生きる権利とか教育を受ける権利っていうのを、たくさん権利が書かれているんですけれども、子どもと一緒にそのノートを読み合わせをしていました。現代は自分の権利を必要に主張する人が多いように思います。権利というより自分の正しさを主張して、そしてその正しさを訴えるためにその権利を盾にして、いるようなケースも見受けられます。みんなそれぞれの立場から自分の正しさを主張するので、混乱してしまいますよね。しかしそういったものはもしかしたら自分の中にもあるかもしれません。私は自分の正しさを主張しがちな弱さを持っていることを自覚しています。例えば、新しい奉仕を依頼されたときに、まず無理っていう、もう反応が出てきてしまって、その奉仕を断るためにどうしようかといろいろ断る、逃げる理由を探すんですね。私にはその賜物はないんで、重荷もありませんし、あの人がやった方が絶対にうまくいきます。とか、皆さんないですかね私ですが、だけですかね。はい。そういったもう依頼してくださった方の意図を考えずに意見を通そうとする弱さがあるところを認めます。権利を捨てよの意味は自分が持っている正しさや考えを捨てよという意味も含まれていると思います。御言葉に誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと御言葉にある通りです。旧約聖書において、履物は権利の他にもう一つの意味を象徴しています。それは地位です。奴隷や貧しい人たちは履物を履かず裸足でした。靴を脱げの命令にも地位も捨てて、主のしもべとして奴隷となり、低くなって仕えることが求められることも意味しています。権利も地位も放棄して、私がなせと命じることをせよと神様はモーセに語りました。恐れるモーセに対して彼の手の中にある杖、この杖に奇跡を起こして、私があなたと共にいる、それを示し召し出した私を信頼しついてきなさいと言われました。自分の権利を捨てて神様に従うとき、神様が働かれます。 ここから神様の出番です。さらに神様はネガティブな権利、主張だけを捨てなさいと言っているのではありません。パウロを見たいと思います。第二コリントの 12-7 から10を皆さんでお読みしましょう。第二コリントの 12-7 から10。では皆さんでお読みしましょう。3、はい。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。パウロは高い教育を受けて地位も能力も持っていました。しかし、それを誇ることはありませんでした。なぜなら、イエス様の啓示があまりにも素晴らしくて、自分の持っているものはチリアクタだとまで言いました。そのような主に捕らえられたパウロは、肉体に一つの棘を与えられました。そして、それを私から取り去ってくださいと三度も、つまり徹底的に祈りました。これは、ただ痛いから、苦しいから取ってくれ、という祈りではなく、きっとこの時のパウロは、このトゲさえなければ、一人でももっと多くの人に福音を伝えられるのに、もっと召してくださった方の御業をなすことができるのに、だから神様癒してください、という良い動機で祈ったと思います。しかし、神様はそのトゲを取ることはしませんでした。パウロは自分の祈りが願ったようには神様に聞かれなかった。しかし、それにより弱さの中に完全に働かれる神様の真理を悟ることができて、そして弱いからこそ私は強いという告白が与えられました。また、この御言葉を読む多くの人を励ますこととなりました。神様は私たちが握っているこの権利を捨てて神様に従うとき、神様が私たちの力となってくださり、私たちを通して神様の素晴らしい御業をなしてくださることを信じます。ね。はい。それでは二つのポイントに行きたいと思います。二つ目のポイントは、失われている魂に向けられるイエス・キリストの憐れみの心。有名な良きサマリア人の例えを見ていきたいと思います。ルカの福音書 10-25 を開きください。ルカの10-25。まずは25から29節をお読みしたいと思います。はい、では、お読みしましょう。3、はい。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。 それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？ここにも自分の正しさを示そうとしている人がいますね。立法の専門家がイエス様を試そうとしました。何をしたら永遠の命を手にすることができるんでしょう。専門家なので答えは分かっています。しかしあえてイエス様がどのように答えるか試しました。イエス様はそれを見抜いていて、質問を仕返すと専門家はもうスラスラスラっと神を愛し隣人を愛することですと答えます。イエス様の答えはそれを実行しなさいでした。現代語訳ではあなたの考えは正当的です、ただ問題はそれを実行していないところにあります。しかしそれが実行できるものならそれを実行しなさいと専門家を苛立たせるような答えをしました。彼は自分が実行しているという自負があったのか、実行していないと言われたことに対してカチンと腹を立てて言い返します。じゃあイエス様、私の隣人とは誰のことですか？というところからサマリア人の、例えが始まります。10の30から37節を皆さんでお読みしましょう。先ほどの続きです。30から37。3、はい。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この三人の中で、誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。強盗に襲われた人とは、ここではユダヤ人と考えるのが自然です。ある人は今にも死にそうな状態で倒れています。祭司もレビ人も倒れている人を見るけれども、反対側を通り過ぎていき、近づくこともしませんでした。祭司もレビ人も宗教奉仕をするときは身を清めていて、聖別をしていなければならなかったので、遺体に触れることは律法で禁止をされていました。その箇所ですけれども、レビの21の1から2に書かれているので、私がお読みします。ついで主はモーセに仰せられた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え。縁者のうちで死んだ者のために自分の身を汚してはならない。ただし、近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。彼らはこの律法を守っていると思いながら通り過ぎたことでしょう。次にサマリア人がそこに来合わせました。ユダヤ人とサマリア人の関係は皆さんもご存知の通り、犬猿の仲です。ユダヤ人はサマリア人を見下して軽蔑していたので、反対にサマリア人はユダヤ人を憎んでいました。彼らが交わることはありません。だから、サマリア人がユダヤ人が苦しんでいるのを見て通り過ぎたとしてもおかしいことではありませんでした。 3人とも死にそうになっている人を助けなくてもよいと主張できる理由はありました。しかしサマリア人はかわいそうに思い解放してあげました。昨年ピーター塚平先生が来て、恵みと法について話してくださった時、このような話をしていました。立法主義とは法の方が法を作った人より偉いと考えること、また考える人たちのことです。こんな例え話をしていましたけれども、皆さん覚えているでしょうか。赤信号で自分が止まっています。そしたら、道路の向こう側で小さい子供が遊んでいます。車が来て引かれそう。皆さんどうしますか。赤信号なので、法律を守るために、動かないでそこに立っていますか。そのような方いますか。では、法に違反するけれども、法に違反してその子供を助ける駆け寄る人はいますか。はい、みんな恐る恐る周りを見ていますけれども、ね、命を守りますよね。赤信号でもこの時は例外です。道路交通法は命を守るために作られました。それがなければ道路は混乱して、大変なことになり、命は守れません。法が与えられて、そしてみんなが守ることによって快適に移動ができ、また命が守られます。しかしその法が作られた意図目的が守られるために例外も出てきます。先ほど読んだレビ記にも例外が書かれていました。神様は例外を認めておられます。その法が作られた意図目的を正しく知る必要があります。立法とは神様がイスラエルの民に与えたもので、神の民を整え神の国を立て上げるためにお与えになりました。神の民が平和に暮らしてシャロームのうちに歩めるようにです。しかしいつの間にか立法を守ることが目的になってしまって、与えられた神様の願いとは異なって受け取られてしまいました。彼らは立法を与えた神様よりも文字で書かれた立法を重んじて、それを守ることによって自分の正しさや宗教熱心さを示しました。倒れている人の反対側を通り過ぎた祭司やレビ人は立法を盾にして今にも死にそうな人を見過ごしにしてしまいました。では、敵であるサマリア人が倒れている人を助けようとした理由は何だったでしょうか。それはかわいそうに思いという憐れみの心でした。言語だとギリシャ語でスブラングニゾマイ、これは腹渡を表す名詞が動詞になったそうです。なった言葉だそうです。目の動詞なら見る、そして口の動詞なら話すと想像できますけれども、では腹渡が動詞となるとはどういう意味でしょうか。どうしよう、難しい。すいません、の第一世代はちょっともうちょっと世代が若くて言いやすかったんですけどなんか皆さん大人の前なのでちょっと、でもはい、ありがとうございます。今一瞬凍りつきましたねすいません、はいね、すいません。で、腹渡が動詞になるとはどういう意味か。ユダヤ人は人間の深い感情は内臓に宿っていると考えていました。ある訳では腸がちぎれる思いに駆られとか、深く哀れみの情に動かされとあります。断腸の思いという言葉がありますけれども、そういった意味だと想像できます。そしてこのスプラングニゾマイ、これはほとんどがイエス様にだけ使われている動詞です。例えばマタイの9章36節、ここ映していただけるでしょうか。お読みします。また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱れ果てている倒れている彼らをかわいそうに思われた。失われている魂に語られています。また他に、放蕩息子の例え話で帰ってきた息子を迎える場面、父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした、ここにも使われています。 イエス様の失われた魂に対する思いはこのように腹渡がちぎれるくらいの苦しみを持った憐れみの心なのです。サマリア人は憐れみの心から手当てをして自分のロバに乗せて宿屋まで連れて行き一晩中解放してあげるのです。周囲の人にどう見られるかどう思われるか気にしません。彼はそんなことは気にならないでその人が良くなるために時間とお金を費やしました。宿屋にお金を支払いもっと費用がかかったら私が払いますと見ず知らずのまた敵対関係にあるユダヤ人に対してそうしました。そして最後まで面倒を見るのです。死にそうだった彼は身に余る親切愛を受けることとなりました。サマリア人が倒れているユダヤ人を助ける権利や義務はありませんでした。むしろ普段軽蔑されているのだから助けない権利を主張して通り過ぎることもできました。しかしサマリア人はスプラングリゾマイの感情によって動かされました。それと同じようにイエス様は私たちを救う権利や義務はありませんでした。なぜなら私たちは約束の民ではなく、また私たちは異邦人だったので約束の民ではなく、また子とされる神の子供とされる権利もありませんでした。身分でもありませんでした。しかしイエス様の憐れみの心が向けられて救っていただきました。イエス様は全世界中の天の父に背を向け失われている人々に腹渡がちぎれるくらいの憐れみの心を向けておられます。最後のポイント、3つ目のポイントお願いします。誰よりも自分の権利を捨て父の心に従ったイエス・キリスト。サマリア人は持っていたオリーブ油とブドウ酒を傷口に注いで治療してあげました。オリーブとブドウは水が少ないイスラエルの土地において育つ農産物で昔からよく取られていました。オリーブ油とブドウ酒に共通しているところがありますけれども、何でしょうか。共通しているところ、それは出来上がるまで工程の途中で強く圧迫されて押しつぶされてそしてできるものです。当時オリーブ油は大きな石にくぼみを作ってそしてオリーブを入れて石の車輪でこう押しつぶして絞り出したそうです。またブドウ酒は、大きな石や岩を四角くくり抜いてそしてそこにブドウを入れて足でふみふみしてそして、亀や壺に入れて作りました。石や足で強く押しつぶされ原型が残らないほどに絞り出されたと聞いて、皆様は、誰かを想像連想しないでしょうか。イエス様です。イエス様は十字架にかかる前ゲッセマネの園で苦しみもだえて祈り汗が血の雫のように滴り落ちました。そして十字架にかかるとき釘を打たれ鞭打たれ死にまでも従ってくださいました。神の御子であるお方です。 100% 完全な神様であると同時に 100% 完全な人でもありました。私たちと同じように苦しみ痛みを通られました。神の子なので神の子としての権利や地位を主張することもできました。私たちの罪の身代わりとなるためにこの汚い苦い杯を飲み干すことを拒否することも、また愛する天の父との断絶を拒否して十字架から降りることもできました。神様なので誰にも邪魔できない権利を使うことができました。しかしイエス様はただ天の父の御心に従ったのです。すべての人が父と和解し、神が与えてくださるそのシャロームの中を歩むためです。ピリピの2章6節から11節を皆さんでお読みしましょう。ピリピ2章の6から11節。 ではお読みしましょう。3、はい。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ、神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。良きサマリア人の例え話の最後、イエス様は律法の専門家に、倒れている人の隣人となったのは誰ですか？と尋ねると、その人は、憐れみをかけてやった人です。と答えました。それは、サマリア人であり、異邦人でした。異邦人の手の中に、オリーブ油とブドウ酒が与えられています。イエス様は、あなたも行って同じようにしなさい、と語られました。私たちが、今、癒されて、主の祝福の中、主の癒しの中、歩むことができているように、この与えられたイエス・キリストを誰かのところに行って、その傷口に注いできなさいとイエス様は言われます。イエス様は自分の地位も権威も捨てて、この地に下り、へり下り歩まれ、イエス様の方から私たちのところに来てくださいました。そして最後まで十分に面倒を見てくださり、また誰よりも近い隣人として共に歩んでくださいます。憐れみの心を表すスプラングニゾマイ、これはイエス様だけが持つことができた感情です。もともとの私たちにはそれは備わっていません。しかし聖霊様によってその憐れみの心を受けた私たちは、聖霊様によってあなたも行って同じようにしなさいというその御心を行うことができるのです。自分の力、また愛ではできません。聖霊様を求め、聖霊によって神の御心を行わせていただきたいと願います。それでは最後をまとめます。私たちは以前は罪の奴隷でしたけれども、イエス様が血の代価を払ってくださって、そして買い戻してくださったゆえに、私たちは今神様のものです。神様のもとに持っていける権利はありません。主張できる権利はありません。今私たちは主の奴隷しもべです。1ヶ月前の三世代礼拝において、恵みとは主のしもべになっていく歩みと語られました。しもべ、奴隷になるなんて不自由そうに感じるかもしれませんけれども、本当にその逆です。信じる者に与えられている恵みです。神様の支配が及ぶと、ますますこの世を支配する悪の力から自由になって、主のシャロームに満たされて歩むことができます。そして本当にそれは、主の良きものは天から与えられて永遠に続くものです。誰もそれを妨げることはできません。本当に私たちがその主のシャロームに満たされているときに、本当にそのシャロームが周りにまで溢れてて、そして周りの人たちが神様の、イエス様の憐れみの心を受け取ることができるようにと願います。聖霊様に満たされて、聖霊様を求めて、多くの魂がイエス様の憐れみを受けることができるように、共に自分を差し出して、参りましょう。それでは最後にお祈りさせていただきます。ハレルヤ。私たちの愛する天の神様、皆をあがめて賛美します。今日もイエス様の憐れみの心がこの地に注がれていることを思います。私たちは本当にその憐れみの心を受け取ることができてありがとうございます。私たちの主はあなたです。今私たちはあなたの前に持っていける権利はありません。もし何か自分の手の中に握っているものがあるならば、それを手放させてください。 不信仰やまた疑う心、恐れを取り去ってください。そして神様、どうか本当に聖霊に満たされてあなたの御心を行うことができますように、あなたが私たち一人一人に成してくださった素晴らしい御業を、またこの受け取っている憐れみを周りの人に届けることができますように、どうか私たちを用いてください。神様、あなたの栄光がますますこの地に輝くために、あなたが見ているその失われている魂があなたの元に立ち返ることができるように、どうか私たち一人一人を、また教会を用いてください。聖霊様で満たし、あなたの働きをあなたと共にさせてください。主よ、この時を感謝して愛するイエスキリストの皆を通してお祈りします。